はい、リスニングボーイズ、リスニングガールズの皆さん、こんばんは、ひろきです。
はい、どうも、タイガです。
はい、6月29日土曜日、漫画群始まります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、久しぶりに、はいはいはい、なんでしょう。
いきなりちょっと言うわ。
言ってください、もう。
俺、ちょっとショックなことあって。
なんすか。なんです
か。ついにな。
うん。
鼻毛に白いものが混じり始めたわ。
うわぁ来たね。おいが来たね。
日本
も。
まだ一人おんねん。
え滅却してない
一人排除したんやけど、
うん、
もう一人ちょっとまだおってなんか潜んでんねん。取りにくいとこに。
マジか。
うん。
居座ってんねや。
居座ってる。居座ってるし、多分まあこの後増殖する可能性もある。
やばいやん。
うん。
やっぱ鼻毛はショックやな。
ショック。
うん。
しかもな、俺結構鼻見えるタイプやね。見えるタイプの人種やから。
骨格的にね。
そう。
うん。
結構はずいよな。
確かにな。
うん。
いやーでも、タイガーさんっていつもどうやって鼻毛カッティングダウンしてるんですか、うん、
電動カッティングダウナーっていうの
っていうのじゃないやろ、別に。そんな名前じゃないやろ。
っていうのがあって、それを突っ込んでやってるわ。
あ、そうか。じゃあ結構もう奥の方まで勝手にカッティングダウンしてくれるじゃないです
か。あ、そうそうそう。そうやね。
うん。
そうそうそう。でもなんか、ちょっと微妙に奥の方やから、まあまだでも試してないねやんか。
なるほど、ね。
見つけてからは。
はいはいはいはい。
だからまあまあ、ちょっとやってみてやな。
まあそうやね。
うん。
いや、まだ白髪はな。いや、僕も最近ね、
うん、
頭のやっぱ白髪がちょっと。
あ、そうそう、俺もな、ここに3年増えてきたな。
うん。でね、なんでなんかわかんないですけどね、頭の左半分ばっか増えてんすよ。うん
あ、そうなんや。
そうなんよ。なんでなんやろ、これ。なんか
なんでやろな。
ニキビみたいなもんで、
うん。
同じようなとこにばっかり生えて。
あ
ー。なんなんやろな。
ね、そういう血の流れみたいなんが悪いとか。
うん、悪いのかもしれへん。
あー。
なんかそういうのってさ、いろいろ理由を自分で考えて余計不安になったりせえへん。
まあでも俺も鼻毛に関しては右だけで日本やな。
あ、やっぱそうなんや。
うん。
僕が勝手に考えた、
うん、
僕の左側だけ白が生える問題のまあ理由は、
うん、
僕左目だけ乱視やから、
う
ん、
ああ、
なんかちょっとそういうので左半身が固まってて、
ああ、
なんかちょっと血流が悪いんかなと思って。
でも俺右半身めっちゃ硬いね。
あ、いや、あ、やっぱ、それやん。
だから、ちょっと巡り悪いんかもわからん、俺も。
右目だけ悪くない？
まあ、右目に関しては、利き目やから、なんとも言われへんな。
そうやな。
うん。うん。
なんでそんな右の半身だけ硬いんやろな。
いや、そうやね。でも、子供の時からやね、俺。ずっと右側だけ硬いね。
あ、そう。硬いっていうのは、その柔軟がってことやね。
うん、あ、そうそうそうそう。
そうなんや。
うん。
左利きやったっけ、もともと。
そうそう、4歳まで左利き。
あ、やっぱそれちゃう？やっぱ感覚
柔軟性が。
生まれ持ってさ、
うん。
使いやすい方じゃない方を使ってるから。やっぱ硬いんじゃない？
あ、そうか。無理して右使ってるから固まってんのか、
う
ん。
あ、そうそうそうそうそう。
あ
ー。どっかで解放してあげないとな。
左を。
そうよ。
でも、オナニーは左やん。
絶対に言うと思った。
だから解放、一番解放してんねんけどフルスロットル。
そうやな。オナニーしてるとこはお母さんに見られてないから、
うん、
強制されてなかったんですね。
そうやね。おばあちゃんには見られたことある。気ぃついたら、
うん、
無音で、あ、安保で後ろにおってん。
あれ、おばあ様ってなんか、アサシンかなんかですか？
そ、なあ、俺もそうなんかなと思ったわ。
暗殺者の末裔なんですかね。
そうやね、気ぃついたら後ろにおって。
安保使えるってことは。
そうや、ね。 いや、ほんま俺、取られとったで。
いや、そうよ。
ばあちゃんがマジやったら。
いや、ほんまよ。安保で忍び寄ってからの宿地でね。
いや、もう、宿地使うほどの距離もないぐらい詰められとった
から。そうか、そうか、そうか。もう刺すだけさ。
そうそう。
いや、でも心配やね。
まあ、老化やからしゃあないけどな。
そうやね。
うん。
うん。まあ、年を取るっていうのはね、まあ、しんどいことだけじゃなくて、
うん。
僕の彼女がね、
うん。
ついに30歳になりまして。
おー。
そう。
あ、あ、お前ちょっと下なんや、お前より。
そうそうそう。僕が32で彼女が30歳なんですけど。
うんうん。
そう。それでね、まあ、まあ、30歳って、まあ、ちょっと女性的にはね、
うん。
ちょっとまあ、なんて言うでしょうね。まあ、めでたいばかりではないみたいな感じも、
うん、
まああるかもしれへんけど。
うん、まあ、まあ、何かにつきて、節目のイメージはあるよな、30。
まあね。
うん。
まあでもだからこそ、こう、ちょっと盛大にね。
お
う。を祝いましょうっていうことで。
うんうん。
僕ちょっと生まれて初めて。
うん。
もう、コース料理の。
ああ。
まあ、ちょっとええ感じのね。
はいはいはい。
もうちょっと一人1万ちょいぐらいするような感じのとこに。
うん。
まあ、ちょっと予約して、
うん、
ちょっとお祝いをしてきたんですよ。
うんうんうん。
はい。
いいやん。
そう。
いいじゃないですか。
いや、めっちゃ良かったですよ。もうなんかね、最初ちょっとこう、ホテル的な感じの、きらびやかなとこにしようかなと思ったんですけど、
うんうん。
まあ、彼女がやっぱそういうのはちょっとみたいに言うから、
うん。
まあ、ちょっと街の中にある、ちょっと小さいけど、
うん。
そう、高級感あるみたいな。
はいはい。
まあ、絨毯全部赤で、
うん。
なんかアンティークで、みたいな。
うーん、
で、ちょっとなんか、ランとかが飾ってて、みたいな。
うんうん。
で、もう、玄関のドア開けた瞬間からもう、オールバックの、
はいはいはい。
丸メガネの、
おう。
ちょっと背低い感じのね。
うん。
まあ、なんかその、サービスマンみたいな方がお出迎えしてくれて。
はい、うん。
相棒の右京さんみたいな人が。
お
いらっしゃいませ。
知的な感じの。
そう、知的な感じの。
うん。
で、まあ、席通されて。
うん。
で、まあ、コースの説明とかいろいろしてもらって。
うん。
でも、ワインとかも飲んで。
うん。
で、やっぱ、そういうとこのワインってやっぱ美味しいっすね。
ああ。
なんかね。
うん。
すごい、味が複雑ですよね。
いいよね、お酒楽しめて。
まあ、そうやな。
うん、
タイガさん楽しまれへんもんな。
いや、マジで羨ましいしな、そういうのって。
そうやね。
酒と料理はつきもんやからな。
うん。やっぱその、一緒に口に入れた時の、やっぱ、ね。なんていうの、うん、マリアージュっていうの？
マリアージュって言うん？
言うらしいよ、なんか。その、こう、引き立て合うことを。
あ、そうなんや。
うん。
結婚式場とかもなんかあるよな。
マリアージュってね。
うんうん、
名前ある
よ、ね。そういう意味なんやな。
まあ、うん。まあそういう感じで、美味しい、うん、美味しかったんですよ。
へえ、めっちゃいいやん。
で、大満足でね。
うん。
もう、まあ僕も、一応誕生日ですから。まあ、かっこよく支払いを済ませて。
うん、はいはい。
で、まあ二人で、もう最高でした、みたいな。ありがとうございました。ごちそうさまでした、って出て。
うん。
でもここはもう、最後までかっこよくね、誕生日を祝ってやろうと思って。
うんうん、
もうそのままタクシー乗ってバーッと家まで帰ろうと思ったんですけど。
ああ、いいやんか。
うん。で、タクシーじゃあどうしようかなと思って、こう、車の、ちょっと雪買うところまで出て行って、
うん。
タクシーどこかなと思って僕が探してたら、
うん。
彼女もすごい、ニコニコニコニコしてるんですよ、ずっと。
うん、うん。
よかったなよかったなと思ってたら、ニコニコした顔のまま僕にね、
うん。
ちょっと吐くねって言って。
え？
で、そのまま、めっちゃね、なんて言ったらいいんやろうな。ほんまにその、フレンチの料理を食べ慣れてる感じの、こう、美しい所作というか。で、まあ、その日もちょっと誕生日やから着飾ってますしね、彼女も。その着飾って美しい所作、そして料理と演出に大満足の可愛い笑顔のままで、綺麗に膝折り曲げて、その場にしゃがんで、で、でっかい木が立ってたんですけど、その木の根っこのところに
、
もうそれはもう美しい所作で、なんか、おえじゃなくて、 なんか、ピューって感じで。なんか、未来のサイボーグの疑似体液みたいな。
うん。
なんか白とピンクのなんかよくわからない液体を。
さあ、みたいな。
そうだ、いやいや、さ、ちょっと、とろーって。ピューって入って。
量的には
量的には、まあ、コース半分ぐらいかな。
うわぁ数千円いったんや。
そうやな。まあでも、やっぱ普段からそこまで酒飲まへんけど。
あ、お酒か。
うん、多分それがでかいと思うんですよね。
はいはいはい。
で、まあ、ああいうところのやっぱワイン美味しいんですけど。
うん。
後でガツンとやっぱアルコール来る感じもあるし。
うんうんうん。飲み口はええけど。
そうそうそうそう。
うん。
まあ楽しんでくれたんやろうけど、まあちょっとこう、無理してた部分もあったみたいで。
ああ、うん。まあそうやんな、お酒。うん、だ酒ってやっぱ日によって、
うんうん。
ちゃう、噂やで。日によってやっぱ、俺は全く知らんけど。
いや、ええねんで、ええねんで。
うん。同じお酒でもやっぱ日によってこう、酔い方とかちゃうらしいよ。
いやいや、正解ですよ。
だからなんか、うちの嫁とかも、やっぱ結構美味しいもん食べに行くときは、あんま酒飲まんようにしてるわ。
ああ、やっぱそうなんやね。
気分悪なって、そういう風になったらなんか損やから。
はいはいはい。
うん。
僕もやっぱ結構その日もワイン飲んじゃったんですけど。
うん。
やっぱ水を別で頼んで。
うんうん。
うん。やっぱ、安いね。居酒屋でビール飲んでる感覚でやっぱワイン飲んじゃうから。
うん。
僕もちょっとまあ、僕は吐きはしなかったんですけど、
うん。
飲み方は考えんななとは思いましたね。
ああ。まあ、慣れやな。
そうやな。
うん。
まあでもね、そういう入ってることとかも、笑い話にできるような、うん、関係性ではあるんで。
うんうん。
まあまあ、いい誕生日になりましたね。
うん。
うん。
俺は昔、まだ嫁とか付き合ってた時に。
はいはい。
嫁がうちの家泊まりに来て朝カルボナーラ作ってくれてんけど。
おお。
食った後すぐ吐いたわ、俺。朝一で、ちょっと、ヘビーなやつやったから。
そうやね。年も多分良くなかったんでしょうね。
そうやね。
そうやな。なんかまた、本格的なやつ作りそうやもんな、なんか。
ああ、どうやったんかな。まあ俺作ってるとこ見てへんねんけど。
で結構チーズ濃いみたいな。
ああ、
うん。
そうや、やっぱ生クリームとかいろいろ使うやんか。
そうやな。
申し訳ないよな、ああいうの。まあ、
そうやね。はい。まあ、じゃあ、ということで今日も元気に。
はいはい。
漫画行きましょうか。
はい。
はい。それでは今日お題となる漫画は何でしょうか。
今日は、原作武田鉄矢、作画小山優の、はい、大井龍馬。
はい。大井龍馬。
はい、
はい僕はですね、うん、ワイド版っていうやつを買いまして、
うんうん、
これが全14巻ですね。
うん。
で、なんか表紙がこんな感じで。
あ、新たに書き下ろしたんかな、それ。
か、もしくはなんか多分本編にある龍馬の絵を抜粋して、うん、あれしてるのか。まあ、全編。
俺にはこんないね。
ああ、いいっすね。あ、おしゃれっすね。
うん。
なんか昔の漫画っぽくないっすね。
で、これ背景が全部当時の写真やね。
あ、そうなんや。
そうそうそう。
え、そっちの方がかっこいいやん。
うん。
俺、ワイド版の方がおしゃれやから自慢したろうと思ったのに。
そう、だから結構これ表紙の写真、バックの写真見んの面白い。
なるほどね。
うん、当時。ま、なんかな、どっちなんやろ画質が。あ、多分でも写真やな。
じゃあでも、やっぱ作品中に出てくる土佐とか、
うん、
長州とか薩摩とか、江戸とか。
なんかな、場所に関しては全然分かれへんけど。
まあ、パッと見じゃね。
分からんな。でも当時の人々が結構映ってるから。
あ、いや、ほんまやん。
そうそう。これ結構面白いね。
なんかしかもあれですね、カラーリングがおしゃれですね。
あ、そうそう、ポップやろ、めっちゃ。
うん、
色の。
ポップ。
うん。
ちょっとなんかね。
うん。
最近のバンドの CD ジャケットみたいな。
あー、確かに。逆にな。うん、
そうやね。
うん。そうそう。俺はこれ、最初に出た、 やつだな。
そうですね。
うん。
普通の単行本。
そうそうそう。
はい。まあこれ聞いて気になった方はね、ぜひ、
うん、
全巻セットだいたい3000円前後で購入できるので。
そうやね。こっちも。うん、こっちは全23巻。
はい。
うん、値段はそんな、そっちと変われへんと思うわ。
そうですね。同じぐらいですね。
うん。
で、ワイド版は14巻。
うん。
はい。まあ、ということで、これ、やっぱ気になる人いっぱいいると思うんですけど、原作、武田鉄矢っていうね。
ねえ。
どこまでやたらはったんやろうね、これ。
あ、なんか、まあ、俺、ウィキペディアとかで見た感じやと、
うん、
まあ、結構、筋は、まあ考えてたけど、結構その小山優との、
うん、
まあ考え方の違いとかも結構あったから。
ああ、まあ歴史の読み取り方の違いみたいな。
とか、演出の仕方とか。
あ、そうなんや。
だから後半は結構小山優の色で書いたみたいな感じのも書いてあったけどな。
あ、そうなんや。
うん。
じゃあ、あの、前半の割とちょっと、なんていうんですかね、コミカルが多めというか。
うんうんうん。
なところは武田節なんですかね。
ああ、でもそう、そうやと思う。
あ、じゃあなんか武田さんいいな。
うんうん。
うん。
確かにな。まあ時代背景もあって必然的かもわからんけど、後半やっぱ重なっていくからな。
そうですね。
うん。
やっぱり僕も歴史なんかちゃんと勉強してないからさ。
うん。いや、ほんま。
もう長州とか薩摩とか出てくるだけで、
うんうん、
もうパソコン開いてこれ今の何県やねんみたいなやったりしたしね、
うん、
いやでも今回ねこの作品を見てもうほんま初めてと言ってもいいでしょ、うん、坂本龍馬っていう人がどんな人で、
いやほんまにそう、
一応何をしたかっていうのを見ましたね、
うんうんうん、
でその上で
うん、
まあ、こんな原作をするぐらいの武田鉄矢、まあ、それは坂本龍馬さんの大ファンでしょうから、
うんうんうん、
やっぱこの龍馬のこのやってきた数々のこととかね、
うん、
まあ、広い視野から影響を受けて、
うん、
あんなやっぱミュージシャンとしても、
うん、
もう俳優としても、
うん、
もう果てはこんな漫画原作者としても、
うん、
もう広い世界で大活躍できる男になったわけですからね。
うん。まあ、やってたバンドが海援隊やからな。
いや、ほんま。
うん、
海援隊の意味知らんかったから正直ちょっとダサいなって思っててんけど。
そうやな、
うん。
うん。
もうこれ見たらかっこいいなと思っちゃったな。海援隊って名前も。
うん。うん。
さあ、ということで、まあ、簡単にちょっとね、あらすじというか、はい、はい。こういう漫画ですってことを紹介させてください。
はい。
はい、大井龍馬は原作武田鉄矢、作画小山優の、日本の漫画作品です、少年ビッグコミックで1986年から連載を開始し、同誌と後継誌ヤングサンデーに1996年まで連載されました、
うん、
単行本は、小学館ヤングサンデーコミックスから全23巻です、
うん、
であらすじなんですけど、まあ、これは結局あの坂本龍馬の人生ということなので、
うんうんうん、
すごく簡単に、
うん、
幕末の英雄坂本龍馬の生涯を虚実を交えながら、時にコミカルに時にシリアスに描いた作品となっております。
はい
はい、以上ですね。
まあ複雑すぎて語られへんからな。
いやいや語られへんよ。
あ、
うん、
っていうか小山優って安曇の人なんやな。
あ、そうなんや。
うん、いや
なん
そうやね、なんか名前は聞いたことある気したんよな。
あ、そうか。
うん、
僕はもう全然そんな名前も初めて見たぐらいの気持ちやったんですけど。
うん、そうや、なんか調べたら、
うん、
まあ俺読んだことないけど、頑張れ元気とか、俺は直角とか、
は
あ
は
あ、なんか名前は聞いたことある漫画結構書いてて。
へぇ、
なんかなんか。
直角って全然知らんけど。うん、めっちゃ面白いな。
なんか昔のアニメ化もしてるんちゃうかな。
あ、そうなんや。
うん。
面白そうなタイトルですね。
うん。だから結構当ててる人やな、この人。
そうなんやね。
うん。
いや、まあ、だって絵柄もすごい完成されてますしね。
うん。うん、
でね、僕ちょっと絵柄について、
うん。
絵柄についてもそうやし、
うん。
なんかちょっとコミカルの入り方とか、
うん。
まあ、なんか変顔の出し方とか、
うん。うん、
なんかそれが結構カラクリサーカスに似てるなってちょっと。
俺も思った。藤田和弘にな。
思ったんや。
思った。
いや、めっちゃ似てますよね。うん、
似てる。
やっぱ藤田さんが影響を受けたんかな。
まあ、でも、似たような世代なんかな。どうなんやろ。もっと後か、藤田の方が。
どうですかね。一応これがね、1986年に連載開始なんで。
うん、あ、でももっと前からやってるもんな。
そうですね。
うん、
多分大井龍馬は割ともう成功されてからの作品な感じがするし、サンデー系っていう、
あ、確かにな、
うん、小学館系っていうこともあって、
うん、
まあ、少なからず影響を受けてるんじゃないかなっていう、
うんうんうん、
っていうのを思いましたね。
急に二等身っぽいというか、はいはいはい、デフォルメさらにキャラになったりとか、
そうそうそうそう、
うん、あとなんか、ケツ突き出したりみたいなとか。
そうそうそうそう。
あ,
あとなんか、ちっちゃい、それこそ龍馬の、なんか満面の笑顔とかが、割とマサル君みたいな、
うんうん
うん。
はいはいはい。
みたいな感じがして。
うん。
なんかちょいちょいね。
うん。
カラ
クリサーカス。そう、それ、思ったな。
うん。
うん、
やっぱいい絵ですよね。
いや、なかなか、俺、これ、読んで、
うん、
俺、初めて読むわって思ってんけど、
うんうん、
読み返したら、俺、ちっちゃい時にちょっと読んでたこと思い出して。
え？マジで？
小学校多分1、2年の時に俺、そろばん行っとって、そこに多分置いてあってん。
あ、単行本で。
そうそう。で、
はあはあ、
古事記の子供らが、妖道に、
はい、はいはいはい。
切られるところあるやん。
はいはい。
あ、ヨードの部下かな。ヨード自身か。
じゃないですかね。
あそこのシーンと、
うん、
竹ちゃんペータと伊蔵と3人で屋根裏から風呂場覗きに行くところ。
はいはいはいはい。
あのシーン、俺読んでちっちゃい時にめっちゃ印象に残ってたわっていうのを思い出したわ、今日。今日というか今回読んで。
はいはいはい。もう、うん、ちっちゃい子が印象にこう残る感じですもんね。
うん。
グロいというかね、ちょっと、強烈なシーンと、
うん。
まあ、エロシーンとかね。エロいとか。
そうそうそう。うん、俺、それ見たら、ああ、ちっちゃい時ここ読んだと思って。
ねえ、なるほどね。
懐かしかったわ。あの切られるシーンめっちゃショッキングやもんな。
いや、ショッキングですよね。
う
ん、
でも、ま
あ、あれ、
うん、切られるシーン全部ショッキングな見せ方するやん。
そうですね。
うん。
なんか、結構、龍馬自身がやっぱりその、視野が広くて、
うん。
で、すごい優しくて、
うん。
なんかまあ、強いって言っても人殺す強さじゃない感じの強さがあって、
うん、うん。
基本的には割とシリアスなことをずっとしてるのに結構ほんわかしてるじゃないですか。
うん。
そこに突然本格的な侍漫画みたいな、
うん、
なんか切られた腕の切り口もちゃんと見えるみたいな、
うん
うん、
血しぶきがなすごいし、
そうですよ、
真っ二つとか、
あと誰でしたっけ、天皇側の姉小路さん、
うん、うん、はいはい、
が
マロみたいな人な。
そうそうそうそう。
あっこもすごいシーンやったな。
うん。
しかも結構なんか、ああいう立場の人やけど、ちょっと戦おうとして。
あ、そうですよね。
うん。でも部下が立ち持ったまま逃げるんよな。
そうそうそう。
マジかわいそうやし。
わしの立ちをよこせって言ってるのにね。
うん。
もう走って逃げられて。
うん。顔を、切られるもんな。
そうそう。顔がもう、うん、口の上ぐらいをね、パックリ切られてますし、
うん。
で、あとやっぱり、まぁ、ちょっと収録前にもちょっとね、雑談で喋ってましたけど、
うん、
やっぱ、侍社会の、
うん、
日本人のその独特の美学というか、
いやもう、想像できへんわ。
やっぱ、切腹ってイカれてるよね。
イカれてる、マジで。
うん。
なんで、あんなん生まれたんやろな。
いや、ほんまよ。
うん。
で、まあ、責任取れって言われて、
うん。
切腹したりもするじゃないですか。
うん。
いや、なんとかして生きようっていうのはやっぱ違うんやね。
うん。
まあなんかほんま明確に罪を犯して、
うん、
まあ今でいう警察とかに囲まれて、
うん、
切腹するっていうことがもう処刑のやり方っていう場面やったらまだわかるんですけど、
うん、
まああの、龍馬が作った会社あるじゃないですか。
うん、
であの会社で、まあ一人だけ自分の知識をこう高めたいために、
うん、
まあ会社のことを考えれてなかったみたいなやつが、
うん、
ちょっとこれはあかんっていうことで切腹しろって言われて、
うん、
ほんまに切腹するじゃないですか。
うんうん、
いや、これとかもちょっと今では理解できないですし、
できへん。
まあ、海外でも理解できないでしょうね。
うんうん。ないやろな、そんな文化。
うん。
切腹ってな、
うん、
しかも正式にはこう三段切るやん。
はいはいはいはい。
であれほんま縦にも一本入れなあかんのかな。
え、そうなんや。
確か。
そ
んな、そこまでせなあかん。
いや、
めちゃくちゃ苦しいやん。
命取られるだけでもね、
うん、
もう十分でしょうっていうね。
うん、
まあ、だってすごい残酷なこととしてね、うん、まあその西洋のそのまあ首をね、
うん、
絞首刑というやつがあるじゃないですか。
うん、
鎌でガンって落とすみたいな。
あ、ギロチンみたいな。
あ、ギロ、あ、そうそう、ギロチン、ギロチン。
うんうん。
もうそれ以上やもんね。
うんうん。
自分でやらせるなんて。
そうやんな。拷問、うん、拷問やもんな、ほんまは。
そうやね。
それをなんか誇りと思って自主的にやるっていうのかな。
いや、そうよ。
っていうシーンが当たり前のように何回も出てくるからな。
いや、そうやね。いやー、だって最後の方、まあ、ほんまに14巻、13巻、14巻とかで、
うん、
まあ、薩長同盟ができて、
うん、
で、まあ、日本が、まあ、大政奉還して、
うん、
で、まあ、現代の、その、まあ、日本の形になっていくぞってなった時に、
うん、
もうほんまに、土佐の奴ら全然残ってないですよね。
そうやねんな。ほんまにおれへんよな。
うん。
だってまあ、明治のあの政府みたいなのができてからも、土佐から上がってきた人って結構少ないもんな。
そう。
その養殖に就いた人って。
うん。
大体薩長とかやもんな。
そうやね。
うん。
いや、すごいな。いや、でもほんまにこれ、どこから話していいかっていう感じですけどね。
そうやな。だから俺はこれ全部読んで、
うん、
まあ、ほんまにな、出てくる単語単語って、単語自体は全部、だいたい聞いたことあるやん。
うん、聞いたことはある。
安政の大国とか、大政奉還とか、薩長同盟とか、もう言葉でしか知らんやん。単語だけ、
う
ん。
そうそうそう。
意味とかはあんまよく分かってなかったし、
うん、
どういう流れでそこに至ったとか知らんかったから、
うん、
もう俺、主にウィキペディア読んでて。
あの、大井龍馬を見る時間より、
うん、
ウィキペディア。
ウィキペディア読んでた方が多かったかもしれん。しかも、誰やねん、これみたいなやつもいっぱいおったから。
言うよね。
しかも、やっぱ、髪型も変わるやん。ちゃんと、あの、うん、ちょんまげ言ってたりとか、
はいはい、
坊主なってたりとか、
な
ちょっと残切り頭みたいになってたりとかで、髪型も変わるから、はい、
うん、
あれこれ誰やったっけみたいな、もうようあるんやってな。
あるね。
だからそれもいちいち名前調べてとかいろいろ調べたりしとったから。
うん、そうやな、
うん。
まあ、でもそれにしてもやっぱり、やっぱいいキャラというかね。
うん。
まあ、実際そんな人やったかどうかももちろんわかりませんし、まあ、虚偽を、うん、虚実を交えながらって書いてますけどね。うん、
はいはい。
まあ、高杉晋作とか、桂小五郎とかね。
はいはいはいはい。
まあ、いいキャラしてましたよね。まあ、特に桂さんね。だからな。
まあ、あれはなんか、有名な話みたいよな、うん。あの、変装するっていうのは。
なんか、あの、銀魂でも桂って出てきますよね。
ああ、知らんわ、銀魂。
あ、そうか。あれはまた別の人なのか。まあ、わかんない。
ルローニケンシンには出てくるな。
カツラ？
そうそう。で、あの、同じな、カツラ小五郎が出てきて、
うんうん、
ルローニケンシンでも、カツラ小五郎、古事記の格好してるから。
あ、そうやったっけ？
そう、うん。
どこで出てきたっけ？
あの、過去編やな。
ああ。
ともえの話をしてるとき。
あ、なるほど、なるほど。
うん。
はい。あ、でも確かに時代的に剣心の時代ですもんね、これ。
そうそう。っていうか、大久保さんも出てくるし。
あ、そうですね。
うん。
流浪に剣心では、あいつが殺したやつね。
そうそう、瀬田宗次郎に殺されるけど。あ、宗次郎、
そうそうそう。
うん。
そうや、宗次郎が殺した時も大久保さん、馬車に乗ってたじゃないですか。
うん、ああ、うんうんうん。
で、この大井龍馬でも馬車の中で殺されてるじゃないですか。
うんうんうん。
でも、大久保さんを切ってるやつが宗次郎じゃないから、
うん。
ちょっとなんか変な違和感感じちゃいましたね。
逆に。
あれ、これ宗次郎が殺したんじゃない
宗次郎、おらんからな。ほんまには。
え、これ、なんか、ちょっと途中思ったんですけど、
うん。
剣心のモデルの人って誰なんですか？
途中でちょっと出てきたけど、
うん。
川上玄斎やったっけな。
はぁ、あ。川上玄斎。
誰切ったやつやったっけな、川上玄斎。佐久間昌山切ったやつかな。
ああ、いや、なんか人切りなんとかって何人か出てきたじゃないですか。
うんうんうん。
まあ、伊蔵もそうですけど。
うんうん。
だからちょっと伊蔵が抜刀斎なんかなって一瞬思ったりとかして。
いや、確かね、川上玄斎が小柄でなんかすごい動き早かったやったかな。
ああ、そうなんや。
うん、よ、その幕末の四大人切りって言われるやつの一人で。
へえ。
で、そいつをモデルにしてたはず、剣心。
なるほどね。
うん。ちょっとだけ出てきてるわ、これ、ね、大井龍馬にも。
いや
まあいや伊蔵がな、とりあえず、すごい愛されてたよな。
いや素晴らしいキャラクターでしたね。だってさ、愛されすぎてさ、
うん、
全然関係ないところで、
うん。
おまん、伊蔵さんに似とるな、みたいなキャラ。
そう、上海でな。あれマジ意味わからんけどな。
うん。伊蔵さんに似てる中国人と、
うん。
伊蔵さんに似てる子供出てきてるからな。
出てきたな。うん。伊蔵の子供時代にそっくりなやつ。
そうそうそう。愛されすぎやろ。
もう、まあ、登場の時からまあもうかっこよかったやん。なんか構えとかも。うん、
はいはいはいはい。
すごい気合入ってる感じだったし、最後も散り際もかっこよかったしな。
いやー、あれはかっこいいですね。
なんか。竹の皮で戦うっていう。
そうそうそう。なんか、伊蔵さんもまあ、ある意味で竹地半平太さんにずっと仕えて、うん、まあ、うん、人斬りとして、まあ、その竹地さんが率いている組織ではどんどん出世していくじゃないですか。
うん、うん。
でも最後は、もうほんまに、龍馬の友としてというか、
うん、うん。
まあ、古事記侍として死んでいくみたいな感じが、
うん。
すごいかっこよかったですよね。
うん、うん、うん。
龍馬のお姉さんを守ろうとしてみたいなね。
うん。
うん。
いやまあでもなんか、伊蔵って、どのジャンルでも、
うん、
結構、かっこいいキャラになってるような。
おうおう。どのジャンルでも。
なんかドラマか実写化とかにあたっても。
あ、そうなんや。
うん。あれ、誰がやっとったっけ？佐藤健がやってたこともあったし。
ええー。
反町隆史がやってたこともあったし。
あ、そうなんや。
うん。結構やっぱなんか、人気のキャラなんやろな。
ああ、そうなんやね。
うん。なんかちょっと影のあるかっこいいクールなキャラみたいな。
はいはいはいはい。
うん、で、めちゃくちゃ男前にされんねん、それで。
なるほどね。でもなんか、そういう意味で言うと、この大井龍馬での伊蔵は、
うん、
なんかそういうこう、なんすかね、ちょっとこう、一面的なかっこよさじゃなくて、
うんうんうん。
なんかもっと深いかっこよさですよね。
うん。そう、顔面のイケメンみたいな感じではないよな。
うん。
うん。
いや、まあキャラとしてこれみんな、多分一番好きになるんじゃないかな、大井龍馬見たら。
うん。なんか実際はなんかめっちゃ歯の飛び出たやつみたいなこと書いてあったけどな。
さんまさんみたいな。
なんかな。
そうなんや。
うん。
出ばやったんや。
うん、なんか、そんな書いてあったけどな。そやなぁ、いいぞはなぁ。
うん。いや、でもなんかその、まあ、龍馬は完全に脱藩して、
うん、
まあ、独自のね、
うん、
まあ、会社作ったりとか、
うんうん、
まあ、海外行ったりとか、
うん、
まあ、すごい日本全体のこと考えてずっと動いてたじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、それによって、その、まあ、幼馴染みでね、
うん、
まあ、ほんまに一巻二巻の龍馬子供時代、
うん、
の中ではずっと三人で行動してた、まあ、竹地半平太さんと、
うんうん、
まあ、伊蔵さんと、そのちょっと、うん、まあ、違う勢力になってしまって、
うんうん、
まあ、なんやったら、龍馬狙われるみたいな、
うんうんうん、
時も結構あったけど、うん、その、竹地さんと伊蔵が殺される直前ぐらいまでの時に、
うん
うん、だ、あの、扉絵があるじゃないですか。
ほうほう。
あの、第何話とかで、その題名書いてて、うんうん、扉絵みたいな、
うんうんうん。
あれでちょいちょいね、あの、うん、小さい頃の3人の絵とかが、
はいはいはいはい、
多くなってきてて、
うんうん、
で、なんか結構堅物になってる半平太さんがなんとか頑張ろうとしてたりとか、
うん、
で、半平太に見放された伊蔵がもう古事記同然になって京都逃げ回ってたりとかする時の、
うん、
その回の表紙であの仲良かった子供時代の3人の絵とか見せられたら、
うん、
もうたまらないんですよね、
うん。
あの演出ちょっと憎いなって思いましたね。
なんかなんか、その3人組の関係性がめっちゃ良かったから、
うん、
その二人が死んだ後も、
うんうん、
なんかちょいちょい作品の中で三人組みたいなのを、龍馬交えた三人組みたいなのを作ろうとしたらしいねんけど。
ああ。
なんか毎回それがやっぱあの、オリジナルの三人組は超えられへんっていうので何回も断念したっていうのは書いてあったな。
そうなんやね。
うん。
まあ、なんかやっぱ、全員違いすぎて、
うん。
ほんまの親友にちゃんと見える感じが。
うんうんうんうん。
うんうん。
なんかな、思想とかはちゃうけど、ほんまに繋がってる感じは、
うん。
あったよな、なんか。
まあでもやっぱ、幼馴染って強いっすね。
うんうんうん。
なんか目先の意見が違っても、やっぱりこう、
うん、
一緒に天狗を倒しに行ったじゃないか、みたいなね。
うん。まあ情けないとことかも全部知ってるもんな。
そうやね。
ダサいとことか。
もう竹地さんはもう裸足の弦と全く同じような恋愛の仕方してたからな。
あれそれどこやったっけ？
龍馬が一番最初にセックスする相手いるじゃないですか。
かよさんか。
そう、かよさん、かよさん、かよさん、かよさん、かよさんって。
もうずっとチラ見しとったもんな。チラって。
いやもう、チラ見どころか。最後試合の直前にガン見してたから。
刀落とされてな。
うん。
せんで、早漏なんやな。
いや、そうやね。すぐ行ってまうね。
ああ。
ふんど、初めてね。
うん。
あの、龍馬と伊蔵と竹地さんが3人で。
うん。
まあ、簡単に言ったらソープ行くんすよね。
うん。ソープ。
で、ソープ行って、みんなで童貞捨てようって言って。
うん、うん。
で、まあ、あの、好きな女子を選びなさいって言われた時に。
うん。
竹内さんは何を思ったか知らんけど、
うん、
一番年いった人に教えてもらうのが一番いいと見たとか言って、
熟練な熟練に相手してもらうのがやっぱ最初は一番ええと、
うん、
うん、
でそれで熟練がええ言うて、
うん、
まあ、まあまあなおばさんと二人で部屋に行って、
うん、
よしやろうかっていう時に、
うん、
ふんどしでチンチン擦れて射精してしまうっていう。
ふんどしをシュッてこう引っ張るように脱いでしまったよな。ゆっくり脱ぎゃええもんを。
そうやねんな。
あ、
刺激がな。
うん、シュッてこうなって。
いや、あの時何歳やったんやろ ?17 とか
ぐらいやと思うで。
まあ、そらそうなってもしゃあないか。
いや、まあまあ、ふんどししたことないかわからんけど。なるかな、あんなシュッて擦れただけで。
いやでも僕たちとは違うからね。やっぱりもう。
そうか、興奮の度合いも。
度合いも違うし、やっぱり、土佐特有のね、
うん、
身分制度で抑圧され続けてるわけやから。
うん、気持ちがやっぱちゃうな、うん、俺らとは。
いや、そうよ。
あ、
エレクト率が全然ちゃうよ。
そうやな。ちっちゃい時からやっぱ、うん、兄貴とかおったら特にエロ本とか簡単に見れたもんな。
そうやで。
うん。
で、一人部屋とかないから、そこまで オナニーとかもできへんかったやろ
う
し。
うんうんうん。
オナニーっていうのがあったかもまだ分かれへんしね。
確かにな。
うん、江戸時代に。
うん、確かに。
うん。
まあ、
何の話してんねん。
竹内半平太についてやん。
なんか好きなキャラとかいますか？ここおもろかったなとかなんか。
いやさ、まあ、伊蔵はもちろん好きやし、
うん。
まあおもろい。まあ真面目になんかいいキャラやったなと思うのはやっぱ勝海舟かな。
ああ、そうっすね。
うん。
でもさ、
うん。
俺ちょっと勝海舟先生の、
うん。
初登場シーン、
うん。
ちょっと寒気したんですよね。
え？落ち葉拾っとったやつ？
そうそうそう。
うん。
ま、まあ、その、まあ、誰と一緒にいたか忘れましたけど、
うん。
まあ、龍馬が、
うん。
まあ、誰かになんか言われて、
うん。
勝海舟殺しに行くぞ、みたいな。
ああ、あれ、千葉道場の。
あ、かな？
うん。お兄ちゃんやな。
で、あ、先生、お兄ちゃんや。
うん。
で、勝海舟殺しに行こうって、龍馬も腹決めて、
うん。
で、二人で勝海舟の家行きましたってなったら、
うん。
まあ、その、庭師ですよね。
うんうんうん。
まあ、庭師の眉毛太い小男みたいなやつが、
うん、
あ、先生は中にいらっしゃいますよ、みたいな。
うん。
で、中でちょっと待っててくださいって言って、
うん。
で、龍馬とその、まあ、千葉道場のお兄ちゃんが、まあ、部屋でずっと待っても全然来えへん、みたいな。
うんうん。
で、庭師がずっと庭で作業してるのを二人で正座して見てる、みたいな。
うんうん。
ほんなら、おもむろに庭師が、
うん、
あの、座敷に上がってきて、
うん。
で、ウェルカムって言うんですか？
キセル加えて。
キセル加えて目めっちゃ見開いて、ウェルカム、俺が勝つだよ。もうなんか、サイコパスみたいな顔して。
ねえ、ちょっとな、ま、なんか表情あんま変わらんもんな、あの人。
そう、あの時の勝さんの顔マジで怖いんですよね。ウェルカム、俺が勝ったよ。
いや、でもな、ネットで調べた勝海舟のちょっとおじいちゃんになった頃の写真とか出てくんねんけど、
うんうん、
その写真な、なんかホビットみたいやねん。
やっぱちっちゃいんや。
なんかちょっと小柄、上半身しか見えへんねんけど、
うんうん、
なんかちっちゃそうに見えるし、
うんうん、
確かにな、何考えてるかわからん顔してる。
あ、そうなんや。
うん。
はぁ。
で、なんか日本人離れした顔してんねん、結構。
あ、なんか外人っぽいって。
そう。だからそれがなんかめっちゃホビット。髪型とヒゲも、のせいもあんねんけど、ホビットみたいに見えんねん。
あー、なるほどね。
フロドのおじさんみたいな。
わかりやすいわ。わかる人にはわかりやすいな。うん。やっぱ勝さんいいっすよね。
いや、めちゃくちゃ頭ええ人なんやろなーって思うな。
そうですね。
だってやっぱ幕府側におりながらも龍馬とか、
うんうん、
そこら辺の人間とも親しくしてうまいこと、うん、そういう倒幕というか孫、
うんうん、
孫の勤労の方に持っていきながらも、でも自分自身は普通に天寿を全うしている。最後まで生きるから、
そうですよ、そう
かなり頭のいい立ち回りして生きていったんやろうなって感じするし。
そうですね。
なんかその後の人生とかもなんか見とったら、
うん、
結構なんかそういう盾役者みたいな、明治政府を作った盾役者とか結構要職にいっぱいつくけど、うんうん、
はいはい、はい、
勝海舟はもう全部断ってんねやか。
あ、そうなんや。
ちょっとつくけど、まあまあなんか、この付き合いの関係かなんか知らんけど、ちょっと、うんうん、仕事にはつくけど、まあやめて、みたいな。
うんうんうん。
なんかそういうあんまり人から反感かまんようにとか、
う
まいこと立ち回って生きてたんやろな、っていう感じがするな。
そうやね。やっぱ頭いいだけやったらね。
うん。
やっぱそこまでいい動きはできないですよね。
うんうん。
やっぱコミュ力やな。
そうや、コミュ力だいぶ高かったんやろな。
うん、
ああ。
いや、でも、そうですね、
うん。
でもさ、僕、ほんまにこれ、今回初めて読んで、
うん、
で、坂本龍馬自体も、なんか、歴史でも、
うん、
なんか、そこまでじっくり坂本龍馬に焦点当てて、
う
あんま習わなかった記憶があったんですけど。
まあ、なあ、なんか、なんやったら別に省いてもええんちゃうかみたいな話も上がってるよな。
あ、そうなんや。
うん。
いやでもこの漫画読んでたらさ、
うん、
もう全部龍馬やん。全部龍馬のおかげやん。
まあね、漫画だけ読んだらな。
今の日本があるのは全部龍馬一人の功績と言っても過言ではないやん。
まあね。
うん。でまあ日本初のね、会社カンパニーも作って、
うん、
身分制度を取っ払って、
うんうん、
なんでお札ならへんやろ。
いや、だからまあ、実際どうなんやろうみたいな部分もあるからやろ。
あ、そうか。
だから、それまでは結構、大井龍馬じゃ、龍馬が行くか、司馬遼太郎の。
はいはいはいはい。
あれまでは別にそんなに、
うん。
有名でもなかったみたいだし、
うん。あ、そうなん。
そう、龍馬が行くが出て、で、武田鉄矢自体その龍馬が行くにめっちゃ影響されて、
なるほど。
龍馬が好きになって、の、この大井龍馬やから。
うんうん。
なんかだいぶ司馬遼太郎の影響が強いんやと思うわ。
なるほど。だから、反フィクションの、龍馬を崇拝した人が、
うん、
さらに反フィクションの大井龍馬を書いてるから、
うんうん。
より、龍馬すげえって書かれて
る
の
かな。そうなんちゃうかな。
なるほどな、うん。なんか、リスナーとかにさ、すげえ歴史に詳しいお兄さんいたらさ、
うん、
龍馬のそのダメなエピソードとかちょっと欲しいな。
あ、
龍馬すごいって言われてるけど、こういうとこもあったんやで、みたいな。
うんうんうん。
うん。
そうやな、どこまでほんまなんかっていうのはよう分かれへんよな。
そうやね。
だ最後、龍馬が殺されたやんか、大宮で。
うんうん、
あれも、はいはい、ほんまは中岡慎太郎を狙いに行ったんちゃうかって言われてるしな。
え、そうなの？
うん、龍馬じゃなくて。
ついで？
そうそう、それぐらい当時は別に龍馬よりも中岡慎太郎の方が名前売れてたみたいやけど。
そうなんや。
うん、っていう説もある。
なるほどね。
うん、
じゃあなんかそのすごい、もうこんな誰とでも顔見知りでみたいなのは、うん、ほんまはちゃうかったかもしれへんねや。
かもしれへんな。
なるほど。
うん。まあ、顔見知りではあったけど、
うん。
どこまで影響力あったんかは分かれへんよな。
なあ、なるほどね。
うん。
そうか、じゃあまあ、歴史的に龍馬よりも、黙殺されてた、立役者が何人もいる可能性はある
ってこと、ね。そうやな。
なるほどな。
ただまあこの漫画見とった龍馬すごいやつよな。
いや、すごすぎ。
うん。最後まで一人も切らずに。
いや、ほんまやね。
うん。
一回ちょっと怒ってね。
手元狂ったことあるの。
手元、もっと手元が狂うぞとかって。
二の腕、なくなったやつおったよ、ね。
そうそう。
二の腕の。
そうそう
そう。
両腕の二の腕がペラッとなくなって。
あれめっちゃ痛そうやったわ。
痛そう。
うん。
なんかやっぱね、戦うシーンがリアルなんすよ、ね。
そうそうそうそう。
戦うシーンといえば、半次郎先生の話。
言って言って。
薩摩の半次郎先生の。
あいつほんま、キテレツなやつやったわ。
ひときい半次郎ね。まあ、ご存知ない方もたくさんいらっしゃると思いますけど。
幕末の四大ひときりの一人やな。
そうやね。まあその、まあ龍馬がね、薩摩に来て、
うん、
で、まあ薩長同盟を結ぶためにいろいろ尽力してた時に、
うん、
まあちょっと龍馬のことを何度も守ってくれたね、
うんうん、
まあ人なんですけど、
うん、
もうこの人あの、何でしたっけ、うん、なんとか流っていうね。
次元流かな。
あ、次元流か、
うん。
まあほんまに必殺の一撃みたいな。
うんうん
で、絶対相手を倒すっていう、超強い剣法の使い手で。うん、まあ、基本的にはあれなんですよね。一文字切りというか。
そう。もう、真上から振り下ろすみたいな。
はいはい。そうですよね。うん、で、まあ、この漫画やっぱすごいコミカルやから、うん、なんか構えとかもちょっとコミカルなんですけど。
うわーって感じやんな。
そうそう。マジで一撃でバスバス殺していくし。で、返り血とかもめちゃめちゃ浴びまくってんのに、顔バリ笑顔なんですよね。
めっちゃ爽やかな風吹いてるよな。
ああ、坂本さんよかった、ご無事で
日常、枝を払ったぐらいの感じ。
いやー、あの、半次郎が人切るとこはなんか、笑ってもうたな。
チェストやもんな。
あ、そう、チェスト言ってましたね。
あれこそ。
うん。うん、まあね、最終的には、あの、龍馬がね、うん、まあ、薩長同盟が結ばれて、幕府を倒すっていう時に、うん、まあ、あの、土佐に働きかけてね、うん、土佐が大政奉還を進めるみたいなことで、
うんうんうん、
まあ、ちょっと半次郎が、うん、お前マジで裏切ったらチェストすんぞ。
チェストすっと。
脅すシーンもありましたね。
あったな。
俺たちは幼少期からこうやって訓練してるみたいな。
最後ら辺ちょっとなんかみんなギスギスしとったよな、やっぱ。
そうですね。
なかなか、なんか薩長同盟もうまくいかんなーって思いながら見とったわ。
いやーもうあれはちょっとね、イライラしましたね。
2、3回タイミング逃しとったよな。
そうやな、ね。今何なんでしょうね。やっぱ意地というかね。
うん。
うん。
だから。
やっぱ聞き、あの、この作品中での、龍馬とか、勝海舟みたいに、その、結局今日本で戦争してしまうと、あの、外国から侵略されるっていうその恐怖感みたいな、うん、
国力が落ちるからな。
そう、うん、それをみんなマジで分かってないんやなっていう。
だってまあ当時ってその反違うこと自体が外国みたいな感じだったから、
そう
もう想像を及ばんねやろな、みんな。
だからそれこそ今で言うたら、宇宙人が攻めてくるみたいな感じ
か。あ、そうそう、矢野にずっと他の外国と戦争してるみたいな。
そうやね。うん、なるほどな。
いや、だから、勝海舟とか龍馬、だいぶ視野が広かったわけよな。
そうですね。
うん、
まあ、実際ね、上海行ったりとか、見てますからね。
うんうんうん、
その、西洋列国にその侵略されてる国を生で見てるからね。
うんうん、そうやな。
うん、それをみんなできればよかったんやけどな。
まあでも結局明治になってからやってるからな。
そうですね、
うん。内戦もあったし、結局外国攻めて植民地にしようとしたりとかもしてるし。
そうやな。
うん、
いやーでも、この漫画を見る限りでは今の日本があんのはもう全部龍馬だからな。
なあ、まあまあ。
うん、
いや、めちゃくちゃほんまに勉強になったで。
勉強、まあ、タイガーさんはウィキペディアもめちゃめちゃ見てますし、ね。
うん。いや、うん、なんかさ、やっぱ自分の生きてない時代の話って、もう、うんうんうん、架空の話みたいなもんや。
そうやね。
空想の話というか。
はいはいはい。
だから、こういうウィキペディアとか、大井龍馬とか読んでたら、あ、うん、まあほんまにあったんやなとは、あんまり実感できへんというか。
そうやね。
だから、めちゃくちゃ設定凝ってる物語みたいな感じして、
うん、
めっちゃ楽しいんやってな。
そうやな。
まだここにも世界広がってる。どんだけ作り込んでんねん、うん、この話みたいな。
確かにこれだってね、うん、言うたら史実にある程度基づいてますからね。
うん、
うん。そうやな。まあでもな、ちょっとな、うん、漫画上の演出として、うん、やっぱその、さっきタイガーさんが言ったみたいに、うん、この時代のことなんてある意味フィクションに見えてしまうじゃないですか。うんうん、だから、僕は割とタイガーさんみたいなウィキペディアを見ながらとかじゃなくて、うん、もう完全にこれを漫画として普通にストーリーを楽しんでるつもりやったんですけど、うん、やっぱ史実やから知って読んでる人もいるやろうし、うんうん、ある程度、これファンのためというか、
うんうん、
龍馬ファンに向けて書かれてる部分も結構あるんじゃないかなって。
うん、
まあ、幕末ファンとか、
うんうん。
っていうので、結構決定的なことというか、うん、まあ、誰かが死んでしまうとか、
うん、
龍馬があと7ヶ月で死んでしまうとか、うんうん、そういうのが実際に死んでしまう前に、うん、なんかトガキみたいなのでちょっと出てきてしまうのが俺ちょっと残念やったですね。
あ、結末みたいな。
そうそうそう。
こいつが今後どうなるみたいな。
そうそうそう。なんか、ちょっとこう、ナレーションみたいな感じで時々入るじゃないですか。うん、はいはいはい、この時、龍馬はこう思っていた。うん、しかし、この後、何年の命だった、みたいなとか。
うんうんうんうん、あ、
少しずつ、
そうか。
半平太も死が近づいているとか、うん、こう、うわ、半平太死んだっていう、驚きを、
そういうのか。
感じたかった、も
っと。ああ。そうか。まあ、まあ、そういうのはもう知ってるっていう体で書いてるわけやもんな。
そうそうそう。うん、でも漫画として単純にお話として面白かったから、うん、もうちょっとその誰かが死ぬとか、
うん、
まあ、薩長同盟が成立するとか、うん、そういうのもなんかもうちょっとこう、決定的な演出として、なんか見せてくれる感じもあってほしかったなってちょっと思いますね。
ああ、なるほど。
うん。
まあ、そら、まあでも、大井龍馬手に取る時点で歴史好きやろみたいな前提なんかな、やっぱ。
まあそうそう。まあそうらしいですね。うん。まあね、でもまあ死ぬって分かってても、やっぱり遺贈の散り際みたいなのはね。
そうやな。いや、だからな、やっぱり完全にフィクションの部分がやっぱ俺はおもろかったな。
そうですね。
やっぱ漫画的に一番おもろかったのは俺最初の子供時代やったもん。
そうやね。僕もなんかちょっとこの間喋ってる時に、龍馬大人になってからの方がおもろいって思ってたって言ったんですけど、うんうん、やっぱ最後まで読んでみると、うん、やっぱ漫画的に面白いのって、
うんうん、まあ中盤ぐらいまでというか。
そうやね、うん。やっぱ僕ちょっとやっぱ読み始めた時は、うん、史実を早く知りたいみたいな気持ちが流行って、うんうん、1巻2巻を漫画的に楽しめてない部分もちょっとあったんかなって思いますね。うん、
うんうん、まあね、そう、やっぱ演出はやっぱオリジナルの演出はいいの多かったよな。
そうですね。
あの龍馬が杯をいっぱい並べるとこな。
あ、まあ死んでいったね、
うん、みんなに
土佐の豪士たちのために、名前を呼びながら部屋いっぱいに杯を置いていくシーンね。うん、
どこにそんだけ杯あってんっていうな。
あれ、寺田屋でしたっけ？
どこやったかな、ちょっと覚えてへんわ。
寺田屋のね、ありったけの杯を持ってきてくれって言ってね。
言ったんかな、
うん。いや、言ってました。
あ、言ってた？
ありったけを
持ってきて。あ、ほんま。あ、そうね、うん。見てなかった。
そうそうそう。うん。まあね、うん、まあこんな感じで、まあね、語り出せばキリがないんですけど。うんうん、はい。こんなところですかね。
そうですね。はい。
うん。まあやっぱでも歴史っていうのはね、
うん、
面白いって、まあ言ってしまってはいけないところもありますけど。
いやー、でも、面白いよ、やっぱり。うん、続いてるもん、ずっと。
うん。そうやね。
複雑にいろんな条件が重なって。
うん。だからまた僕らが生きてるこの世界のね、うん、誰かの話をあと100年後とかに漫画にされたりするんでしょ。
あ、俺らが？
うん、そうや。
まあ、俺とか漫画にしやすいからな。
トイレの用具箱に閉じ込められたその時。頭上に光が。おーい、みんなこの先に天国があるぞ。
そうやな、確かに。
うん。
キャラクターデザイン考えんでいいから楽やと思うわ。
いや、まんま描けばいいから、ね。うん。ロン毛のおっさん描けば
いい。ロン毛でメガネでヒゲのおっさん描いといたらいい。
そうね、うん。はい。さあ、というところで今日はこの辺にしときましょう。はいはい、この番組では皆様からのお便りお待ちしております。まあね、龍馬のこととかね、うん、この漫画読んだだけではわからないこととかもぜひ教えてほしいですし、はい、この漫画について語ってほしいとか、どんな内容でも結構ですので、こちらのアドレスまでご連絡ください。アドレスすべて小文字で、manwagon@outlook.jp、manwagon@outlook は outlook です。お願いします。
はい。まあ、近々ちょっとメールアドレス変わる。予定がありますので、でまあちょっとまた、その都度ね、はい、報告します、はい。はい。そしてまあ怖い話も募集してますので、はい。はい、皆さん夏に向けてちょっと怖い話なんかあったら送ってきてほしいなと思います。
そうですね、はい。怖い話スペシャルをみんなでね、うん。うん。盛り上げましょう。
8月頭ぐらいまで募集してます。
そうです。もうあと1ヶ月ぐらいかな。はい。はい。さあ、ということで、次回お題となる漫画は何でしょうか？
次回は、篠原健太先生の、彼方のアストラ。
はい。
はい、
面白そうですね。
SF、宇宙 SF 漫画です。
うん。スケットダンスの人ですね。
そうそうそう。はい。
まあ、合わせて、何でしたっけ ?11 人もいるでしょ。
ああ、そうそうそう。
11人。
11人いる。
まあ、これも似たような感じの漫画で。そうそう。短編で面白いということでね。
そう。萩尾元先生の、
うん。はい。それもぜひ読んでみてください。
はい。
はい。それでは今日はこの
辺。はい。じゃあまた皆さん来週、さようなら。
さよなら。